愛する皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。暑さの中、私たちは今日もこの場所へと招かれてくることができました。あるいはこの暑さの中、日曜日教会へと行くことを控えるというお考えを持たれている方もあるのかなと、そのようにも思います。見渡しましても、いつもいらっしゃるあの席この席の方が今日は見受けられない、その方たちの中には、あるいはこの気候の中で控えられているという方もあるのではないか、そのようにも思うわけですが、しかし今日私たちは日曜日の朝、この日も教会へと招かれてくることができました。皆さんをここに招かれた一人一人としてお迎えすることができたことを何よりも嬉しく思います。この1週間、あるいはこの1ヶ月、私たちは各地で自然災害が起きていること、そのような知らせを繰り返し告げられてきました。この暑さの中で、私たちもまた不要な外出は避けるようにという警告を受けながら毎日を過ごしてきたわけです。あるいは私たちの周囲でさまざまな事件が起こり、あるいはそのことからの何年かのことを振り返らさせられる出来事も起こる。あるいは私たちの中で嘆き、悲しむしかないような出来事のただ中に引き入れられてしまっている方もあります。先週も私たちの教会のメンバーの一人の方からご連絡があり、高校生の甥御さんが交通事故で急に亡くなられた、そのような悲しむべきご報告をいただきました。すぐにはご葬儀にならないようでありますけれども、ここではない別の教会で今その葬儀を行うことができるかどうか調整をなさっているはずであります。そのような中にありながらも、なおここにおいでになられた皆さんお一人お一人です。ここに集まるものが多い時も少ない時もありますが、しかし変わらず主の御前に進み出て頭を垂れ、共に祈りと賛美を持って心を開き、そして御言葉に耳を傾けてくださる皆さんが今日もここにいらっしゃる。それはなんと大きな励ましかと思います。この暑い季節になると私は思い起こすことがあります。それはかつて神学校を卒業してすぐに赴任した九州の教会、初任地の教会でのことです。普段の礼拝に集まる方は十数名、十名台の前半、何かがあれば一桁になることも珍しくないという田舎の小さな教会でありました。時には礼拝が始まる最初の前奏が鳴り始めた時点では、回収席に片手で数えるほどしかお集まりになられていないという声もある、そういう教会です。おそらく今はもっと少ないそういう状況の教会だと思いますが、しかしそのような中にあっても、必ず一番前の席にお座りになられて早くから備えていらっしゃる老婦人がいてくださったのであります。そのご婦人は土曜日にも必ず献花のご奉仕に来てくださっている方でありましたが、日曜日にはいつもであれば迎えに来てくれる教会員があるということで、その教会員の方の自動車に乗って、しかしそのお迎えがないという時であっても、自らタクシーを呼んで片道およそ30分、田舎の30分ですからかなりの距離でありますけれども、片道30分の道のりを教会に必ずおいでくださる、そういう方です。そのご婦人がしかし、私がその教会におる最後の年でありましたけれども、 いらっしゃられなくなることが起こりました。それがちょうど夏の暑い季節、この時期であったのです。最後の年のこの時期ということで、私どもは次の任期がすでに決まろうかという、そういうタイミングの時でありましたが、その方はそのことが正式に決まる前、礼拝においでになれなくなりました。ご病気を得られた。そしてそのままクリスマスの祝いの最中に病院で息を引き取られて、まさにクリスマス礼拝をしたその晩に前夜式、翌日に葬儀ということになった方でした。その方のずっと守られていた最前列の席か、そこは私どもが転任するまでの半年間空席になったまま、最前列のその席には他のどなたが座ることもなく開けられていたことを私は今思い出します。その方の席、この方がいるべき席だと教会の皆さんが覚えていらっしゃる、そういう席であったということです。そのような方が一人でもいらっしゃるならば、それは牧師にとってのみならず教会にとってもどれほど励ましになることかと思います。私たちの教会にもそのような方が、あの方この方といらっしゃるでありましょう。けれども今日私が御言葉から何よりも申し上げたいことは、そのような存在であろうとそうでなかろうと、どなたのこともどのような事情や状況の中にある方であろうと、教会はその一人の方を歓迎するということです。どなたのためにも、あの老婦人のために開けてあったのと同じ、あなたのための席、あなたの席が教会にはあるということです。もちろんそれは今日はいるか分かりませんけども、学校の課題のために仕方なく出席している若者も含めて、あなたの席がある、そういうことであります。皆さんは今日この礼拝、ここにどのような備えをしておいでくださったのでしょうか。これもまたこの教会ではなく、私の前任地の教会の思い出を話させていただいて恐縮ですが、今の九州の小さな教会の後参りました湘南の比較的大きな教会、そこに100歳になるまで礼拝に出席されていたご婦人がありました。最後の頃には月に一度来られるかどうか、しかも車椅子に乗ってということでありましたけれども、100歳になるまで礼拝に出席されていた方ありました。そのご婦人、教会に出席する日曜日の前日には必ず美容室に行かれ、美容室に行って髪をセットして備えて日曜日の礼拝においでになられる、そういう方であるということをご一緒に来てくださる娘さんがいつもお話ししてくださっていました。ご本人は決してそのようなことを言う方ではありませんでしたけれども、ご家族の方がそのことを教えくださったのです。そこまでされなくても、日曜日のために特別な装いでおいでくださる方は少なくないでありましょう。私もそうでありますけれども、日曜日の教会にはできれば心身の備え、心と体の備えを十分にして出席したいという考えがあると思います。けれどもそのような思いがある、そのような考えがあるとしても、本当は日曜日の教会にはたとえ礼拝に集中することができないような心や体の事情のある方であってもお迎えできるようにしたい、そのようにも願っているのです。 ある牧師が、もう引退されて20年になられる方のお話ですけども、名前を言えば多くの方が、ああの人かとお分かりになる有名な牧師の話ですけども、その牧師があるところでお語りになられたことを聞いた、そういうお話ですけれども、教会で街道建築をするに際して教会の皆さんといろいろなことを検討して、教会堂、礼拝堂に何が必要か、そのことを議論する中で、その牧師は改修席の一番後ろにはおいでになられた方の中で体調の悪いような方が横たわって礼拝に参加できるベッドの席を設けたらどうかと、そういう提案をしたそうです。果たしてそのような席を設けて、そこに横たわるつもりでおいでにくださる方があるのか分かりませんけども、しかしそこには一つの礼拝に迎えるべき方はどういう方なのかという姿勢、教会の姿勢があるとお考えになられたのでしょう。そのようなことは無理であるとしても、私たちにはいろいろ工夫することはできるかもしれません。例えば今のベンチが座り心地が良いかどうか、私はあまりそちらに座る機会がないので分かりませんけども、もしもこのベンチが腰痛持ちの方にはあまり優しくないベンチであるとするならば、腰痛持ちの方にも優しいベンチを、座席を用意するというようなことは難しくないことでありましょう。しかしそれよりも何よりも、まず私たちは、私たちの間にいる子どもたちが礼拝中であっても、この場所の真ん中に平気でいることができるような教会となることを願うのが先かもしれません。今日の福音書、主イエス様は弟子たちが三つ柄、誰が一番偉いかと議論していたことを知られて、弟子たちの真ん中に一人の子供たちを立たせ、そして抱き上げられて言われました。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。そう主イエス様が言われたこの場面を福音書は、イエスが座り12人を呼び寄せて言われた、そのように描いています。ただ言われたではない、イエスが座り12人を呼び寄せて言われた。何気なく読み飛ばしてしまいそうなところでありますけれども、その場面を皆さん想像してみていただきたいのです。イエス様が座られ、12人が呼び寄せられ、主イエス様がその場所を定めてお座りになられ、そして弟子たちを呼び寄せられたのです。それは主イエス様の御名によって建てられ、私たちが招き集められる教会の原型に他ならないでありましょう。主イエス様に導かれて進められる、主イエス様の御教えに耳を傾ける礼拝の原型、それがこのイエス様と弟子たちとの対話の描写として描かれていることであります。その集まりのただ中、弟子たちの真ん中に主イエス様は一人の子供を立たせられました。抱き上げられて、ご自身の懐にその子を置かれたのです。そしてそのような子供を自分たちの真ん中に受け入れるようにとお教えになられたのです。もしも今私がそのようなことをイエス様に習ってしたとしたら、皆さんはどのような反応をされるでしょうか。実は私は初任地の教会では、子供が小さい時に下の子が双子で生まれましたので、そのような中で上の子を抱っこしながら説教をしたことがありました。あるいは次の教会では、下の子たちもちょろちょろと遊び歩くような年齢になって、3人揃って 礼拝の説教中に聖壇に上がってきて説教卓の中に座り込むというようなこともありましたけれども、そのまま説教したこともありました。私たちはもちろん教会の子どもたちをないがしろにしているつもりは全くありません。この教会でも来週には多くの皆さんにご協力いただいて子どもたちのための夏のプログラムを行います。そのために直接講師のご協力をくださる方たちを募りましたら、思った以上に多くの方が手を挙げてくださいました。しかしそればかりでなく、それ以外の方たちも皆さん陰ながらに心砕いてご配慮くださる、そういう皆さんであるに違いないと思っております。しかしながら私たちは子どもたちの特別なプログラムを実施していればそれで良い、それで十分、イエス様のなさったことに習ったことになるということではないと思うのです。主イエス様はその時たまたま子どもがそこにいたのでご自分のもとに招き寄せられたというのではないのです。言ってみればこの時子どもはいたのでしょう。しかし弟子たちの目には入ってこなかったのです。弟子たちからするとその子どもたちは数にも数えられていない存在であったのです。その子どもたちを主イエス様はご覧になられて、弟子たちの目には入っていなかったそこからお連れになられて、その子の手を取り抱き上げられた。そして弟子たちがはっきりとその一人の子に目を向けることができるようにとされたのであります。弟子たちが主イエス様のもとに集まるときには、そのような一人の存在が真ん中に主イエス様と共に必要なのだと主イエス様はお示しになられたのでありましょう。今日の使徒書の日課でコリントの教会に宛てた手紙の中でパウロが教えていることは、まさに主イエス様が弟子たちにお示しくださったことを実際の教会の営みの中でいわばより一般化して教えていることと言ってもよいだろう。パウロはここで教会を体に例えています。その体は全てが同じ部分の寄せ集めというようなものではありません。同じ形のブロックを積み上げただけのようなものではない。それぞれに違った多くの部分、部品と言ってもよいかもしれませんが、部分部分がある。その有機的な組み合わせによって教会は出来上がっているとパウロは言います。ここまでは全く説明不要でありましょう。多くの部分があっても一つの体なのです。しかしそれで終わりではありません。パウロはさらに続けるのです。体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。神は見劣りする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。教会には実際には子供がいない場合もあるでしょう。日曜日に教会に子供が来ない場合もあるでしょう。けれどもパウロはたとえ子供がいないとしても弱く見える人はいるだろうというのです。その弱く見える部分を教会はどう受け入れているのか、その一人を真ん中にどのようにして立たせているのかと問うのです。昨晩も私はこの説教の準備をしなければいけないと思いながら
夜の NHK のテレビに思わず見入ってしまいました。2年前に相模原で起こった事件を取り上げた特集でありましたけれども、私たちのこの時代は弱さを好まない、強さを好む、そのような時代なのではないか、そのような認識の中から一つの問いかけがされているテレビでありました。確かに私たちは弱さを好まないところがあります。私自身強いものであることを願って、幼い時から若い時からさまざまなことに取り組んできたという自覚のあるものであります。弱いものを受け入れる、そのように私たちが言うとき、そのことに取り組むときにもそう言いながら、自分自身のことになると、弱いものを受け入れる強さを持ったものであることを必要だと考えたりする、それが私たちの本音ではないかと思います。あるいは信仰のことでもそうです。私たちはすぐに信仰が弱いというようなことを卑下して申し上げますけれども、しかしそれは逆説的に信仰の強い人になることに憧れているからでありましょう。もちろん私たちは強さを持ってはいけないということではないと思います。強さを持っていけないはずがない。なんとなれば私たちは力強い神様を信じているからです。神様の強さに預かり、時にはその強さを行使するように神の力を託されていると、そう言うべき場合もあるのです。パウロは今日の朗読された箇所の直前のところ、あるいは後のところで聖霊の賜物ということについて語ります。そのことを語るとき、パウロは各人に与えられた賜物によってそれぞれのなすべき働きがあるのだから、そのことをなすべきだ、そのように教えております。そのように教えるときに、パウロが考えているのはまさに私たちに与えられた強さに関することでありましょう。私たちには確かに神からの賜物として強さが与えられている部分があるけれども、パウロはまさにそのような強さを教える中で、あえて今日の箇所を語っているのです。あえて他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです、そういうのです。パウロはここで、もちろん教会の、私たちの集まりである、共同体である教会のあるべき姿を教えています。教会には弱いものも含めていらないものはいないのだ。しかし私たちはその教えを土地にどこか偽善的な受け取り方をしているということはないでしょうか。弱いものに対する同情心を持った心強い自分を誇るために利用しているというようなことがありやしないでしょうか。実のところパウロは今日の箇所、教会のことを、教会のあるべき姿を教えながら、実はもう一つのことをも密かに教えているのかもしれません。それは何か、私たち自身のことです。私たち一人一人の私のことです。私たちは自分ができれば強くありたい、そう考えます。自分が弱くなることを受け入れがたいと思います。私も40を過ぎて、体が必ずしも今まで通りではないということを自覚し始めたというようなことを申し上げると、皆さんに叱られるかもしれませんが、しかし確かに年を重ねて体が弱ることを私たちは嘆くものでありましょう。あるいは思わぬ出来事に出くわして動揺し心が弱るということを私たちは恐れるものであるのではないでしょうか。 けれども弱さを嘆き弱ることを恐れるそのような私たち、本当は私たちは本当に弱いのではないか、本当は私たちは弱いのではないか。私たちの中には間違いなく弱さがあるのではないか。それを私たちは一生懸命になって他の人には見られないように隠しているかもしれません。あるいはあえて自分の弱さを口にして見せるということもあるかもしれません。しかしそれは私自身の経験からするなら、私自身がそうだということですけれども、あえて弱さを口にし自分はこんな弱いものだという時には、私たちは本当には見せたくない見せられない弱さが別にあるのです。この弱さだけを見せておき、あの弱さは見せられない、いい、自分の目から見て弱く見える部分、そういうものを私たちは自分でも見たくないのです。見ないことにしたいのです。自分の本当の弱さは隠しておきたいのです。パウロはそのような私たちに言うのではないでしょうか。あなたの中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。その弱く見える部分にあなた目を向けなさい、しっかりと見据えなさい。その部分を神様は他の部分よりも一層引き立たせて、あなたという一人の人を組み立てられているのです。私たちは主イエス様に招かれて、主イエス様にあって一つの体であろうとする教会へと招かれてきました。主に教えられて、私たち教会は曲がりなりにも一つの体であろうとし続けるでありましょう。弱く見えるものに目を向け、イエス様がなさったように小さな子供を真ん中に立たせる、そのようなことを少しずつ学んでいくのが教会でありましょう。その取り組みを一歩下がることがあってもなお二歩前に行こうと、そうひたすら続けるのが教会でありましょう。そしてそのような教会に連なるとき、私たちは一人一人もキリストにあって一つの体の人とされてゆく道を導かれているのです。私たちも一つの体として、心が分裂していない、自分の中で分裂のない体になるべきなのです。その道を行く私たちは今日も教会からこの世へと使わされて行きます。この世にはまだまだ一つの体とは言えない現実があるからです。そのどこにあっても私たちは出て行って一つの体として証しをいたします。この社会が一つの体となり、この世界が一つの体とされていくために、主が私たちをお使わしになられるのです。祈りましょう。天の父よ、私ども主の御体なる教会へと今日も招かれてまいりました。この交わりの中で主の御姿を見るものとしていただき、また主が御懐に抱く小さきもの、弱きものに目を向けるようにと導かれております。主よ、どうぞ今 小さき者弱き者に目を向けるよう導かれてまいりました。私どもが教会の交わりを一つの体として作り上げることができますように、また私ども一人一人が主の御体にふさわしい一つの分裂のない体として新たに作り変えていただくことができますようお導きください。主よ、どうぞ教会と私たち一人一人を主の御心のままにこの世へとお使わしくださり、この世界が主にあって一つの体にされる日を願いつつ、主の御業に仕えるものとならしていただけますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。